ひばりクラウドの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。イラン戦争がかなり過激になってまいりまして、まあ、といっても、戦争っていうのはあっという間に終わる場合もあるし、非常に長く続く場合もありまして、こう、極めて複雑で、かつ瞬間的なものですのでですね、あらかじめ何かを、ものを言うってことはできません。しかし、我々にとってイラン戦争というのは非常に大きな影響がありまして、まあ、一番大きいのは直接的にはですね、日本の 97% ぐらいがアラブからの石油に頼ってるわけですね。まあ、これについてはこのひばりクラブでも随分警告を出しまして、なんとか他の国とですね、エネルギーの関係をつけとかないかんと、まあ、いうことをお話しておりますが、まあ、今までの自民党がちょっと動かなかったもんですからね、日本国民としては油が一番厳しいということになります。油と食品ですね、日本食料ですね。日本人が危機を感じるったこの二つなんですけども、油の方はですね、ほとんど 97% アラブに頼ってはいるんですが、ただ、ホルム海峡を通過しなくても出せる油の筋がですね、まあ、一応 40% ぐらいあるんで、値段は高くなるでしょうね。値段は高くなると思いますが、それは乗り切ると。それから幸い、冬がもう終わりまして、ほぼ春に入りつつあるんで、なんとか皆さん工夫してですね、燃料を節約しながら、イラク戦争の間をしのぐということが必要だと思います。それから、日本の油の備蓄はですね、確か250日ぐらいあるんで、まあ1年が365日ですから、まあ7割ぐらいはあることはあるんですけども、最近はですね、国家の備蓄っていうのはお互いの国が融通し合うようなシステムになりつつあるんですね。今度それが試されるでしょう。まあ、もちろん日本人じゃないっつってもね、冬の寒さで凍死するような、国が出てきたらやっぱり支援が必要なんで、備蓄は国単位というよりかむしろ世界単位に少しずつ動いていくと思いますので、まあその流れの最初の、まあ、きっかけってことになると思いますね。で、私はこの頃ひばりクラブの他にですね、未来塾とか、それから落語会っていうのいろいろやってるんですけど、この目的はですね、これからの日本っていうのは一直線じゃないんですよ。これからっていうか35年前からも一直線じゃなくなってきたんですけどね。今までは東と西の対立で、左と右って言いますかね。自由民主党と社会党とか、自由主義と社会主義とかいう対立だったんで、物事はかなり簡単だったんですけども、まあ、1990年に共産主義がなくなって、まあ、日本も産業的に大きく変わりました。まあ、その一番大きいのは銀行預金の利子が 0.001% まで下がったと。まあ、5% ぐらいがですね。これはやはり世界の大きな変化を示しておりまして、まあ、日本国民もその影響を受けざるを得ないわけなんですね。で、この二つに対して日本人がこれからどうするかっていうのは決まってないんですね。したがって、まあ、今度の国会なんかも突然、自民党が316議席になっても野党いらないよっていうようなことになる。まあ、こういう変化が起こるのはですね、まあ、昨日か一昨日やりましたように、日本人に哲学がちょっと不足してるんですね。だからそこのところをまあこのひばりクラブで一生懸命やってるんですが、もう一つは落語会っていうのはですね、これはまあ今はかなり活発に活動してるんですけども、つまり我々の判断する力をですね、みんなで高めていこう。一人一人が考えるんじゃなくて、みんなで議論したり話したりして高めていこう。まあいうことで、まあ、この前第5回の僕に関しては他のこともいっぱい自衛とかなんかいっぱいやってるんですけども、僕のことに関しては落語広場っていうのをやっておりまして、まあ、ぜひ皆さんも、加盟してもらいたいなと思ってるんですけど、すごくみんな、本当に嬉しそうにやってるんですね。それはどうしてかって当たり前なんですよ。そこが一番今不足してるんですからね。それもしかも、自分一人じゃない。それから、近くの人だけではない。日本全体に旅行に行きながら、交流を深めながら、自分の知恵を上げていくってことが、これからはもうどうしても必要だと思うんですね。まあ、ということで、ひばりクラブの皆さんも参加してですね、未来塾の皆さんも参加して、そしてやっていく必要があるというふうに思っております。で、今日はイランをどう考えるかということで、このイランがどうなるかっていうのはですね、まあ新聞とかテレビにも出ますし、それは当てにならないんですよ。っていうのは、まあ、もちろん書いていただいて出していただかなきゃいけないんですけどね。どうなるかっていうことを僕らがある程度予想して、そしてニュースを見なきゃいけないんですね。ニュースとか評論を見ますと、ニュースと評論だけに振り回されます。自分にですね、ある程度基礎があって、その基礎のもとでニュースを見るっていう必要があるんですね。で、私はその基礎の部分を担当してますんで、武田はなんて寝言言ってんだと、 どうなるかはっきり言え、なんて話はよくあるんですけども、僕はそう思ってないんですよ。人間は一人一人でお考えがあってですね、その考えを自分で持つということが、自分や自分の家族を守るわけですから、だから基礎を学んどくってことはどうしても必要なんですね。ところが今は基礎をお話しても、まあお金にならないったらあれなんですけども、まあこの頃は視聴率がどうとかね、何万視聴がいったとか、そういうお金に関することだけがみんなの関心になってるんで、どうしてもみんながイランはどうなるのってことで、それをこう、それも大切なんですよ。それ大切で、それをバカにしてじゃなくて、それを自分のものとして、自分の家族の幸福の一つとして考えるためには基礎がいるっていうのはそういう順序なんですね。で、今日はイランの第一回として目の色。目の色って何だと。今のイランの紛争はね、アメリカがどのくらい爆撃機出したとか、イスラエルがどうしたとか、イランの新しい宗教指導者がどういったとかいうことにこだわる。それはもう本当にここ近々なんですね。ところが、イランがこれからどういう判断をするか、イラン人がどういう判断をするかっていうのは、イランという国を知らなきゃいけない。イランという国は何が一番大切かって言ったら、僕はその基本の基本ですね。イラン人というのは何なんだ。日本人というのは何なんだ。日本人はこういう時どう考えるのか。それが分かれば、かなりの力になるんですね。で、それの一つに目の色を選びました。で、なんで目の色かっていうと、イラン人の心の底の底はですね、目の色に現れてるんですよ。なんでか。イラン人は中東の、中東ってアジアですよね、一応。イスタンブールから東ってのは一応アジアですから。アジアの民族ではないんです。イランだけは、イランとインドの北部だけは違うんですよ。アーリア人なんですね。アーリア人ってのは今で言えばほとんどはヨーロッパ人なんです。ですから、イラン人はヨーロッパ人なんですよ、実は。だから顔形は非常にヨーロッパ人と同じです。僕が落語界で写真を出してるのも、ヨーロッパ人ともイラン人と区別ができません。特に女の人なんかも区別できませんね。で、今はイラン人もかなり、もう、イラン人がカスピ海の北の方にいたんですけども、そのイラン人が、東の方に移ってきてから2500年も経ちますんでね。2500年も経ちますと、やっぱりさすが、顔形はあまり変わらないんですけど、目の色なんか少しずつ変わってですね、今のヨーロッパ人とは同じではないんですけども、到底、日本人とか、そういうのとは違うんですね。アラブ人とは結構似てるんですね。アラブ人とイラン人を見分けるのは難しいんですけども、アラブ人、イラン人、それからインド人の北方、これはちょっと全部似てるですね。ちょっと顔が丸いかなとかね。それから髪の毛が縮れてるかどうかとか、そういう、割合と遺伝の早い時期のもの。それから、肌の色、目の色はだいたい4000年ぐらいで変わるもんですから、もう2500年過ぎてるんで、半分ぐらいは、イラン地方の目の色に変わりつつあるんですけど、やっぱり明らかに違いますね。特に、写真で見るとよくわからないんですけども、実物見ますと、目の色が、ちょっと、目がちょっと違うなっていう感じがいたします。それはどうしてかって言ったら2500年前。まあ、もう少し古い時から徐々には移動してきたんですけど、主には2500年ぐらい前に、大量にですね、カスピ海って言ったら黒海、カスピ海と並んでるでかい、もうカスピ海はほとんどもう水ないんですけど、今。だけどまあ一応カスピ海の北のステップ地帯って草原地帯に住んでいた遊牧民。これが大きく言えばヨーロッパとインドに移ったの。だからインドヨーロッパ語族っていうんですね。同じ地なんですよ。で、まあインドはごそって言ったんですけど、その分派が途中で南に折れたのがですね、今のイラン人なんですね。ですからイラン人だけはアラブ人ではないんです。まあギリシャもシリアもまあ一部はアリア人なんですね。ですからギリシャ人はヨーロッパだ。で、そっちから回ってきて、ギリシャから回って、黒海の西を回って、ギリシャに行って、フェニキアとか、シリアとか行ったグループと、まあもちろんその、もっと西は圧倒的に、ヨーロッパに行きまして、イギリス人、フランス人、ドイツ人になったわけですから、スペイン人とかになったわけですから、そこがまあ一つの大きな塊。もう一つの大きな塊が、東に行って、インドとイラン人になったグループなんですね。その中間にギリシャ人とかシリア人とかまあ少しはこういるんですね。ですから大体およそ2500年前にもう遊牧民はやめたと。 少し南の方とか東の方、西の方に行って定着しようと、定住しようつって移動した人たち の一人だ。非常に優秀なんです。それで、意志も固いんです。非常に優秀で意志が固いので、その後ですね、インドも繁栄したし、イランはペルシャっていう名前で繁栄しました。ヨーロッパはもちろん皆さんご存知の通り、大きく繁栄しましたね。だからアーリア人が非常に優秀であって、粘り強くて、それで頭もいい、それで意志も固い。そういう人たちなんで、どこ行っても成功してるんです。まあ、もちろんヨーロッパ行った人たちは、まあ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリアってみんな成功しましたよね。それからギリシャに行ったのも古代ギリシャを。古代ギリシャは大体紀元前700年ぐらいから300年ぐらいまでのことを言うんですね。繁栄した時ですよ。ソクラテスとかね。まあ、戦争でも、ものすごくね、スパルタ人とかそういうのが活躍したのが、大体紀元前300年から700年ぐらいですから、今から、やはり2500年ぐらい前。その時に、ちょっと前に、今のイランに来た。それがイラン人で、アーリア人ですね。同時にその向こうに行ったのが、インド人ですね。で、そのイラン人は、とても素晴らしかった。で、そこで大きな帝国を作ります。それが、アケメネス朝ペルシャという国で、ペルシャ人と呼んだんですね。ペルシャ人っていうのは、元々の本人たちの呼び方じゃないんですよ。ギリシャ人がですね、自分たちをギリシャ人と呼んだ。ちょっと似てるでしょ？それで自分たちの大きな敵をペルシャ人。だからその当時はギリシャ人が西のギリシャの半島にいましてね。そして海峡を隔てたトルコから東にペルシャ人。これはギリシャ呼称ですから、イラン人という呼び方が本来のイランの人たちが作ったのがイラン人。これだけど最近なんですね。今から200年ぐらい前じゃないですかね。普通に言われ出したのが。それまではペルシャ人って言ってましたから、最初がアケメネス朝ペルシャ、ササン朝ペルシャ、ずっとペルシャ人と呼んできました。僕らがペルシャ絨毯とかね。非常に頭もいいんで、科学も進み、宗教はまあも進み、それからいろんなものが、軍事力も強くて、それから大きな国を作る基本的な構造ですね。大きな国ってのはいろんな民族が入りますから、そのいろんな民族が融和して大きな国を運営しても大丈夫だ。自分だだけ言わないというような基本的な考えも、アクメネス朝ペルシャ、つまり、まあそこの有名なね、大王と言われる人が何人か出まして、まあその人たちが作ったんですね。で、ここで一つ今度の戦争に関係するのは、実はユダヤ人っていうのがいましてね。それはもともとはエジプトにいたんですけど、モーセの時に、航海を渡りましてね。そして、今のパレスチナの地に移ったわけですよ。ところがやっぱりね、まあこれ後で何かの機会にお話しますが、ユダヤ人もものすごく優秀なんですけど、なぜかほとんどの他の民族に嫌われるんですよ。もう、ほんとユダヤ人ってどこ行っても嫌われるんです。今でもアメリカで嫌われ、かつてはドイツで嫌われって言ってね、もう嫌われて嫌われて生活してきたんですね。これには深いわけがあるんですが、ちょっとこれは難しい。まあだけど、とにかくかつて2500年前に、とにかく、まあ、もうちょっと前ですかね。紀元前1000年ぐらいに移動してきましたからね。ですから今から3000年ぐらい前に、ユダヤ人もパレスチナに行ったんです。今住んでるところにね。イスラエルのあるところ。ちょっと南かな。だけどそこら辺にいたん。ところがみんなに嫌われてね。イスラエル人って本当かわいそうなんですよ。嫌われるんですよ。それでバビロニアっていう国が、まあ皆さんもご存知かもしれませんけども、かつてのオリエントにバビロニアっていう大きな国がありました。その国は強かったもんですから、もうユダヤ人を全部捕まえちゃってですね、今のイスラエルのとこじゃなくて、そのバビロニアの人、バビロンにですね、連れてきちゃったんですよ。これをバビロン捕囚つってですね、何しろ民族ごと全員移動させて牢屋みたいなとこに入れちゃった。牢屋ではないけど、牢屋みたいなとこに入れちゃったわけですよ。だからユダヤ人ってのは本当にひどい目に遭ってるんですね。国全体がバビロニアに捕らわれて、バビロンに連れて行かれちゃった。そこでひどい生活を送ってたんですね。だから団結心が余計強くなっちゃうんです。今のイスラエルってなんだね、あんなに頑張ってんの？パレスチナ人みんな殺したりね、してんの？つったら、自分たちの古い時代、今から2500年ぐらい前に受けた仕打ちを忘れられないんですよ。それで非常に戦闘的になるんですね。だから今度のガザ地区のやつも、 もうパレスチナのね、罪もない子供たちをバーッと爆撃して殺しちゃうというようなこともするんで、ますます嫌われちゃうんですね。まあとにかく、そうか、ところがその時、そのバビロニアの後にでかくなってきたのが、実はイラン。つまり昔のアクエンメネス朝ペルシャの、そこに立派な王様がいっぱいいたんですよ。こっちは立派な王様なんですよ。みんなに恨まれない王様がいるんですよ。それでも大きな国を作って、まあ、東はギリシャと争い、西はほとんどインドぐらいまであったんですね。そこのイランの、だから皆さんイランって言うと何か過激だと思うけど、そうじゃないんですよ、歴史は。今から2500年前のイランの王様っていうのは、ペルシャの王様ですけど。いや、いいよ、いいよ、ね。みんなそれぞれ民族があって、それぞれ宗教があって、希望もあって、夢もあるんだと。だから、そんなことは何も言わないから。まあ、とにかく、あんまり反抗せずに、暴れずに、穏やかに住んでくれれば、自分の国の中でいいよと。こういう歴史を作ったのが、昔のペルシャ人、今のイラン人。全然感じが違うでしょ？それでは驚くべきことに、バビロニアに、捕らわれて、捕囚されて、民族全部ですよ。なんか犯罪人じゃないですよ。全員が、バビロニアに捕らわれたのを前の土地に返して、いや、あなたたちもユダヤっていう宗教を信じてんだったらそれでやってよ。それは別に制限しないよって言ったのがペルシャの王様。つまり今のイランの王様ですよ。だから、それでイスラエル人というかユダヤ人はもう深く感謝してた。ですから、ごく最近20世紀ぐらいになるまでですね、2000年間はユダヤ人というのはイラン人とは仲良かったんですよ。だって、かつて自分たちを全員助けてくれた恩人ですから。ただ2500年も経ったんで、ちょっと記憶が薄れたっていうだけですね。ですから、僕なんかそういう歴史の記憶がある人はね、イスラエルも少しはね、バビロニアから助けてくれた時のことを思い出して、話でもしたらどうって言いたいし、イラン人にはですね、このイラン人って、これイラン人がイスラム教になる前ですけども、イスラム教になったのは、ムハンマドさんがお生まれになってからだから、まあ700年ぐらいですからね、紀元後700年ぐらい。だからまあ変わってくるのはしょうがないにしても、僕はですね、やっぱりユダヤ民族としてはバビロン捕囚をね、やめてくれた、ペルシャ人は本当に偉いですよ。ああいうことって本当できません。ものすごく偉くない。だから、今度のちょっとしたこととか、そういうことはもうバビロニアを思い出して、仲良くやろうじゃないかと言うべきなんですね。ですから、ヨーロッパ人なの。イラン人というのはペルシャ人であり、ヨーロッパ人なの。アーリア人なの。アーリア人、ペルシャ人、イラン人と名前は変わってる。イランという名前はもともと、アーリアのアーリアン。イラン。ちょっと似てるでしょ？アーリアン、アーリアン、アーリアン、イラン、イラン、イラン。こうなったわけですね。イランという名前が、イラン人が付けた名前で、ペルシャ人というのは、ギリシャがペルシャ。それでペルシャになって、そういうふうに世界が呼んでたわけですよ。それはペルシャの、ギリシャの方が有名だしたからね、そういうふうに呼んでた。だから、イラン人の目がヨーロッパ人のように青いというのは OK な。で、僕らはイラン人を見たら、顔も見たら、女性なんか本当にヨーロッパの女性ですよ、顔が。それで、それが今度の戦争の行く末を決めると思います、僕。そこにある、イスラエルとアメリカとイランは同じ民族ですからね、あれ。だから、それが少し歴史的に離れたというだけなんです。その中にはいろんな物語があります。この三つの民族が、ああ、自分たちは本当には同じなんだ、思ってくれて、それが戦争に影響してくれることを僕は期待しております。